自分平和戦略。
アローハ、ポイポイアロハの板羽ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回も大変楽しいお話を伺いまして、
ファスナー半分降りてる話ね
大変よ本当にもうあの舞台袖に入ったらお母様シャッてあげたんですって。
あげてくれました。
本当にね、いや人間は本当にその不完全なところがあるからこそチャーミングで本当とってもいいですよね。
あのデコボコ、凸凹があって、その凸凹がこう合わさるから、一つの球体になれる。
ああ、人と合わさるからってことですか？
そう、あの、お互い足らない、足りると、あり余るところ、足らないところをこう、補い合ったりするから、こう、なんだろう、一つの丸い、いい形になっていくかなって、私は思ってるんですよ。だから、可愛い、なんていうのかな、足らないって言うとおかしいな。なんか、トゥーマッチも、あ、そう、両方ね、あ、足り、トゥーマッチも足らなさも、その人の可愛げって私思ってて。
あー、すごい。なんか何でも許せる、それ、その言葉。
でしょ？そしたら、なんか、あの、そういうとこやで、あんたのそういうとこやでっていうのさえも可愛げになるんですよ。
そっか。可愛げ、可愛げか。可愛げなんだ。そっか。
その可愛げを、あの、なんていうのかな。あの、うまくお互いが、そのお互いの可愛げを見ていけたらいいけど、その可愛げを、が出すぎたり、なんていうのかな。ねじれると、共依存になるんですよ。
え、どういうことですか？
あのね、実は私もかつて共依存の、あの関係性だったんだね、元の旦那さんと。だから、この話は、あの、ものすごく重要なんで、いろんな方に聞いてて、それね、夫婦だけじゃなくって、
はい、
あの、カップルだけじゃなくって、会社でもあり得ることなので、あります、あります。あのね、結局、要はどういうことかっていうと、自分らしさをちゃんと立てれてないっていうこと。あの、なんていうのかな。その可愛げを私の可愛げですっていうふうにしたらいいのに、その可愛げは私はだからダメなんですっていうふうにすると、お互いがだからダメなんです、だからダメなんですってなっていって、こう、なんていうのか、ねじれの関係が生じるんですね。なんて言ったらいいのかな。あのね、例えば、両方そもそもは、愛の存在で、それぞれが自分らしく生きてたはずなんですよ。で、ね、生きてきたはずなんだけど、例えば事例で言ったらどうかな？ちょっとじゃあこの話しましょうか。もう随分前の話、時効だから別に私元の旦那さんのことを全然今はもう何とも思ってない。むしろ、あの、ありがとうと思ってるんでね。これだけちょっと、ありがとうっていうとこ、思ってるんでね。
はい、ありがとう。
天に向かってもありがとうって言いましたけど、あの、何があったかっていうとね、あの、元の旦那さん、やっぱり愛情不足でちょっと育ってしまってたところがあって、自分の気持ちが伝わらないときにやっぱりね、ピーンって切れちゃうんですよ。で、あまりに私のことを心配してくれて、心配しすぎて、あの、電話で喋っててもね、心配すぎても俺のことなんか何も分かってへんないからガチャーンって電話切る人だったんですよ。
おやおや、
その時に、あの、私、そういう人と出会ったことが今まで一回もなくてね、ちょうどもう19歳でした、その時。もう19だ。30年前やね。30年以上前の話ですけど。え？って、なんか怒ってガチャンって電話切るって、どういう人？って思った時に、私が悪いんだってなっちゃったんですよ。
あ、でもそうなると思う。
私が怒らせて、私が電話を切らせてしまったってなったんですよ。
怒らせることを言っちゃったとかしちゃったって思っちゃいますよね。
全然そんなことしてないんですよ。よく考えたらね、
うん。
自分が自分らしくいた中で話をしているだけなのに。そしたら何が起こるかって言ったら、自分が自分らしくして自分の話をしただけなのに、それで切れられたら何が起こると思います？
あ、なんか自分を曲げるというか、相手の様子を伺うようになりますよね。
ピンポーン。
うん。
自分というものが一つ削れるんですよ。
削れる。うん
ね。
うん。うん。
削れて、あ、こんなこと言っちゃいけないんだってなるんですよ。
わかるわ。わかるわ。そうですね。そういうことですね。
そう。で、ということは、こんなことを思う私はダメなんだってなるんですよ。
ちょっと否定が入ってくるんですよね。
うん。
うん。
そしたらそこにゴリッと自分らしさが削れるじゃないですか。で
本当
も、
だ、削
そ
れ
のゴ
る。
リッと削れたところに、相手は、なんていうのかな。だから俺がいなきゃいけないだろうとこう入るんですよ。
おお、
俺が支えるなってこう入ってきて、
おお、おお、
こう、削れた凹んだところにその人の、ぬるっとした愛が入ってくるんですね。
いらない。
これ、共依存の仕組みです。
ああ、そうなんだ。うわ、
気持ち悪いね。
気持ち悪い。気持ち悪い。あ、うわ、すごい。でもそれ、あれですよね。例えばその、パートナーさんにしてみると、そうしようと思ってたわけじゃないです。じゃない
じゃないんで
です
す
か。
よ。
計画的ではないんですよね。
計画的じゃないんですよ。だからこれは、だから、もう本当エゴとエゴの、まあ、もうね、エゴの話出すと本当いっぱいあるから、だから、本当の自分じゃない自分がそういうふうに仕掛けていってるんですけどね。うん。自分を必要としてほしいという欲望ですね。そこを埋めれば自分を必要としてくれるんじゃないか、相手はっていう欲望がそうさせるんですよ。本能的に。
あれですよね。全然無意識ですよね。なんか
無意識
もう
です。
全然、こうしてやれとは思ってない。
全然違います。意識的にやってるわけじゃない。だから全然邪悪なメンタルでやってるわけじゃないんです。うん。でも相手はどんどん自分らしさを失っていく。で、もう片方はその自分らしさを失ったところにどんどん自分のそのぬるっとした、なんか本当ではない愛感？愛ではないんですよ。それは欲望だから。執着とか欲望とか、愛ではないものです。本当の言うところの。これがどんどんねばーっとへばりついていって、離れられない関係になるんですよ。
わあ もう私、自分の話聞いてるような気持ちで聞いてましたか？ 実は。
こんな経験ありますか、さとい みさ
や、
んに
そん
も。
な、全く同じ経験で、私見てたんですか？ゆかさんって思いました、今。私のこと見てましたよね、きっとね。
うん、見えてます。
全く同じ。
そうそうそう。そんな感じ。やっぱりそうでしたか、さとみさ
そう
ん
で
も。
したね。私もそうでしたね。
うん。
こういう感じでした。自分を失っ
うん。
ていくんですよね。で、なん
そう
か、
なん
あ
で
れ、
すよ。
私、以前の私って、こういう人だったかなって、私はある日気づきました。
ああ、よかった。私も実は、毎度毎度登場するうちの母。うちの母の、ゆかちゃんがどんどんゆかちゃんじゃなくなっていくっていうセリフで気づきました。
すごいお母様。すごいキーパーソン。
キーパーソン、あの人よくも悪くも。悪くもって言っちゃった。
すごい、お母様すご
う。うん。それと、うちの長女のね、もうお母さん十分やったでしょって。だから削れに削れて、もう削るところがなくなるところまで来てたんでしょうね。で、それをずっと娘は見続けてて、もう十分やったやんって言ったんでしょうね。
す
でも
ごーい。
ね、やっぱり相手のことを何とか理解したい、相手のことを何とか、こう相手と何とかやっていきたい、何とかやっていきたいって、でもね、私も多分それね、愛だったのか執着だったのか、もうもはやわからないの、今となっては。
そう、執着だったのかな、そうか、そ
わ
う
から
か、
ないんですよ。
わからないです
だっ
ね。
て、本当は、元の旦那さんも、そんな人じゃなかったはずなんですよ。だから、どんどん私と一緒にいることで、どんどん彼もなんだかねっちゃりした人になっていった。だから、これが共依存なんですよね。だから、いい方に行かないの。お
本当
互いが。
だ。そうか。こちらも変わっているけれど、向こうも変わっちゃってるんです
そう。
ね。
だから、こっちが削れていくから、あっちは幸せどっちよって言ったら、そうじゃないんですよ。
そうじゃないんだ。
削れたところに欲望がどんどん入っていって、どんどん相手も変な風になっていくんですよ。これが共依存なんですよ。
やだ、いいこと一つもないじゃないですか。
そうなんですよ。だから、これ早く皆さんに気づいてもらいたいのは、自分がいてあげ、だから例えばね、これね、親子関係でもありますよ。 例えば、
おお、あるある。
ママになった自分たちが、子供さんがね、例えば病弱だとかね、子供さんがちょっと、いろいろ、なんていうのかな、まあ、なんかこう、自分が自分らしく言おうと思った時に我慢しなきゃいけないシーンがいっぱい出てくるわけですよね。そうなっていくと、まあ、我慢するじゃないですか。で、我慢すると自分がこう削れていくでしょ？で
削
も
れま
削れ
す。
ていった時に、そのお母さんたちはどう思うかって言ったら、子供たちは別にそこにぬめっと入ってるわけじゃないんだけど、お母さんたちがその削れた部分を自分で修復しようと思って、あなたのためにっていうぬめっとしたものを、その削れたところに入れるんですよ。接着剤みたいなやつを。で、子供を自分のものに取り込んで、こう子供と自分を離れないようにしていく、ママ結構多いと思うよ。そういうお母さん。
ああ、なんか、ちょっとだけ違うパターンで、あなたのために私我慢しなきゃ、みたいに思ったりするお母さんもいると思います。
そうでしょ。
まだちっちゃいから、これ
そうなんで
を
すよ。
今やりたいけど、これをやるのはまだちっちゃいうちは我慢しておこう、とか思って
そう。だからそれを
削
ね、
れて
あな
る。
たのためにってやるからややこしくなるんですよ。共依存になるんですよ。この我が子を自分のもの、自分の一部にしたくなるの。違うんですよ。だってごめんなさい。お子さん、赤ちゃんは私のためにやめてとか言ってないでしょ？一言。
言ってない、言ってない。勝手によ。お母さん勝手によ。
そう。勝手に言ってんの。
本当
勝
だ、
手に思ってんの。
勝手に思って。で、それでなんか、ちょっといい気持ちになったりして。私、子供
そう。
のために、なんか、我慢してる私とか。
そ
ね。
う。ごめんなさい。皆さんのお子さんは、そんなこと全然思ってないですよ。好きなように生きてるだけやから。だから、好きなように生きている子供に対して自分がどうあれば共依存にならないか、自分も好きなように生きるという意識を持つってことなんですよ。
意識を持つですよね。まあ実際のところ子供熱出したらどうしようもなかったりする
です
し、
よ。
そこ
だって、
はもう
でもご
現
めんな
実
さい。
で
そ
は
の一
ね。
生熱で、一生熱で出さないから。
確かに
それ
そう
ね。
よ。
そう。でね。だからね、我慢っていう意識ではなくて、辛抱するって感じ。一瞬ちょっと大変だけど、でも辛抱って辛いを抱えるって書くでしょ？我慢って自分をこう抑えるっていう意味なんですよ。
あ、おお、
だから
そうかそう
自分
か。
を抑えちゃダメ。そのちょっと大変なところを一瞬持つけど、そのうちそれ手放すじゃん。だから辛抱と我慢では全然違うの。
ああ、すごいわかりやすい。本当だ。もう辛抱はまあね、しょうがないってことですね。
がないんですよ。
乗り切
だっ
るため
て、
には。
そうそうそう。でもそれってで、だったら、その辛抱は、その時は抱えるけど、熱が終われば話せばいいんですよ。
ああ、そっか。
でね、それなんでそれがだんだん、共依存になっていくかって言ったら、その辛抱したのをいつまでも覚えてるからあかんのよ。
手放してない、確かにね。
あの時私こんなにやったのに、あの時、いや、今ちゃうやんって。あの時こんなにやったのにってもう今どうなんて、今それしてないやんっていう話なんですよ。これね、過去を今に当てないっていう話になっていくんですけど、これはまたちょっと次回かな。
次回ですね。またもう、これもどんどん数珠つなぎ。面白い。共依存やめましょう。辛抱は OK。
そうです。
そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
走る中一人きり違う。